耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。最近婚活ブームなので、水野俊也さんなんかにですね、言われたのは、矢島さん婚活ってしてる？というふうに言われたんですけど、婚活してないなぁ。今日はですね、その婚活が元で人生を暗転させてしまった、こんなはずじゃなかった、結婚なんかしなきゃよかったなんていうちょっとショッキングな内容の本をご紹介します。結婚の現実を知る上でもね、こちらの本ちゃんと押さえておいてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は中央公論新社より出ております、露木幸彦著、婚活貧乏、結婚してはいけない人を避ける方法という本です。はい、今世の中婚活ブームなんですけどね、もう婚活ツアーとか婚活パーティーとかいろいろありますけども、皆さんこれについてどう思うでしょうか。婚活ってそんな大々的にやることじゃないんじゃないかなというふうに思い始めています。で、何がいけないかというとですね、昔からこの婚活の内容自体はやってたんですよ。みんな婚活っていう名前がなかっただけでね。でもですね、今これ婚活っていう名前に甘んじて、ついついその結婚にまつわるトラブルとかを忘れがちな人もいるんじゃないかななんていうふうに思ってるんです。なんか気軽にやりすぎちゃってね。で、結婚にまつわるトラブルってやっぱり昔からあったんですけども、それについてあんまり気づいてない人にぜひ今回はこの本読んでほしいと思います。著者の露木幸彦さんは1980年12月生まれの男女問題の専門家です。行政書士でありファイナンシャルプランナーでもあるんですが、婚活の負け組7000人の相談に乗ってきたということでですね、悲惨な婚活貧乏生活というのをこの本で紹介しています。何が悲惨なのか、まあ実際にちょっと聞いてもらいましょう。露木さんのところに相談しに来た男性のお話です。僕と彼女は婚活のパーティーで知り合いました。ピアノ教師をしていて、芸能人でいうと米倉涼子に、清楚で上品、育ちの良さを感じる女性で、僕はすぐに彼女に夢中になりました。あんな綺麗な女性と付き合える、それだけで有頂天でした。そしてその浮ついた気持ちのまま結婚してしまいました。僕は最初、彼女はとても倹約家だと思っていました。なぜなら彼女は、カードは持たないわ、ついつい使いすぎちゃうから現金払いが一番よと言っていて、僕もその言葉を信じていました。当時は疑いもしなかったのですが、彼女がカードを持てないのには別の理由があったからでした。彼女は3年前に自己破産していて、そもそもカードを持つことができませんでした。過去のカードは利用禁止、新規のカードは発行不可、彼女はブラックリストに載っていたのです。そんなこととは知らず、僕は彼女を信用し、たまには大きな買い物もする時があるかもしれないからと、僕のクレジットカードを渡しました。しかし一緒に住んで1ヶ月も経たないうちに、おかしなことが起こります。クレジットカード会社からの督促状です。銀行の残高不足で引き落としができないというものでした。彼女に聞いてみると、今月振り込まれた給料を全て引き出してしまっていたというので、二人で生活すればそのくらいはかかってしまうんだなと、その時は納得してしまいました。しかし毎月カード会社からは督促状が届きます。そのうち消費者金融からも請求書、家賃や公共料金の滞納通知、ローンの明細書、そして僕の携帯電話にまで督促の電話が入るようになりました。不安になった僕は露木さんに相談すると、露木さんはすぐに CIC クレジットインフォメーションセンターに問い合わせの電話をしてみるようにとのことでした。 CIC は銀行やクレジット会社、消費者金融などの貸し出し情報を管理している会社です。ここに問い合わせれば借金の金額を正式に知ることができるのです。僕はそこで聞いた金額に愕然とします。借金は800万円にもなっていました。さすがに彼女はおかしい、もうやっていけない、借金まみれの人生はごめんだ、そう思い彼女に別れを告げる決心をしました。その時たまたま彼女が置いていた携帯を覗いてしまったのです。 そこには彼女が友人とメールをした時のものが残っていて、こう書かれていました。うちの旦那、人間 ATM、 マジウケる。彼女にとっては僕は金づるであり、都合のいい男でしかなかったのです。彼女とは別れましたが、僕名義の借金が残りました。完済するにはまだあと10年もかかりそうです。はい、これがまあ悲惨な生活の一つなんですけど、これはまあ婚活貧乏という名前の通り、800万円の借金を抱えてしまったケースですね。いやーまあこれね、男性もまあちょっと相手ちょっとちゃんと見てなかったっていう悪さもあると思うんですけど、まあそれにしてもけしからん女性だなというふうに思ってしまいますね。じゃあもう一つですね、例をご紹介したいんですけど、今度は女性のパターンです。でしかも失ったのはお金じゃありませんでした。こちらのエピソードを聞いてみてください。
大晦日の夜、私は彼から家を追い出されて気の身気のまま途方に暮れていました。私は外から何度も中に入れてほしいと声を張り上げていましたが、彼は部屋の中でテレビゲームをしていました。ゲームのテーマ音楽が外からでもはっきり聞こえていましたから。私と彼の出会いはネットで登録できるお見合いサイトです。男性陣のプロフィールは職業から年収、貯金の金額、持ち家や車の有無まで公開されていました。それだけではなく、このサイトは医者の男性しか登録ができないものでした。女性はというと35歳以下ならば誰でも登録ができました。彼は大学病院の皮膚科の医師でした。彼の実家は地元でも有名な地主一家で、彼自身は十分な年収もあり、私は彼と結婚できれば一生安泰と思っていました。結婚前提のサイトで知り合ったのですから、彼と数回会ううちにすぐに結婚の話となり、両親にも会いに行きました。彼とは結婚前から一緒に暮らしていたのですが、あの大晦日の日、彼は急に病院から呼び出され出かけていきました。彼が帰ってきたのは3時間後。とても不機嫌でした。彼が担当した患者が彼の治療方法に対してのクレームで呼び出されたのでした。一方的に彼が謝罪する事態になり、プライドの高い彼は怒り心頭で帰宅して事情を説明しました。私は彼を慰めるつもりで、誰だって失敗はあるわよといった一言が気に入らなかったようで、女のくせに生意気だと怒りの矛先を私に向けてきました。そして暴れて私を玄関から追い出したのです。そのまま私は家に入れてもらえず、交番に事情を話し、お金を借りて実家へととりあえず帰りました。その時の私は、彼が落ち着けばきっと迎えに来てくれる、そう思っていました。しかし数日後、彼は母親とともに離婚届を持って私のところへやってきました。離婚の理由を聞いても彼は黙ったままで、答えるのは彼の母親。もともとあんたとの結婚は反対だったの、もう息子につきまとわないでとまで言われました。結局私は彼に嫌気がさして別れることになりました。現在彼はまたサイトに登録して35歳以下の女性を探しています。彼は誰でもよかったんです。自分のプライドを傷つけない相手で、お母さんが気に入れば。高望みをした私が間違っていました。もっと人間らしく接してくれる人をこれからは探します。
はい、これもですね、まあ、男の人もひどいですけども、女性の方ももうちょっと考えようよという感じですよね。まあ今回はちょっと男性の方が悪が強すぎましたね。この他にもですね、こちらの本、いろんな婚活貧乏が載っています。例えば顔も知らない赤ん坊のために月10万円を振り込む男性のお話、できちゃった結婚をしたのに結婚後に中絶せざるを得なくなった女性のお話、結婚資金200万円を婚約者にギャンブルに使われてしまった女性のお話などなど、 本当にですね、悲惨なこの婚活貧乏の実態が書かれております。皆さんいかがでしょうか。今まさに婚活をしているとかね、将来自分は婚活しなきゃいけないななんていうふうに思っている人はですね、実際にその婚活っていうふうにお手軽な感じがしますけども、結婚するってのは大変なことだよと、人間同士のトラブルってどこにもあるよっていうことをですね、知って身を引き締めるためにもこちらの方に読んでほしいと思います。少々下世話なっていうか、覗き見趣味で読んでもいいかなというふうに僕は思っているんですけれども、人間のすごいドロドロした部分出てきますので、そういうの苦手という人はある程度覚悟してください。ですが、婚活っていうのはそんな綺麗なことばかりじゃないんだよという、今のね、婚活部分に対するアンチテーゼとしてこちらの本ぜひ、お勧めいたします。では、書籍情報です。婚活貧乏。結婚してはいけない人を避ける方法。露木幸彦著、中央公論新社より税込み819円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。最後にですね、誤解なきを言っておきますけどね、僕は結婚願望はありますよ。結婚してね、子供ができてね、幸せな家庭を築いていきたいなって、いいお父さんになりたいなっていう願望は人並みにあるんです。でもですね、やっぱり結婚にまつわるトラブルであるとか、男女間のトラブルであるとか、そういったものをね、僕はすごいいろいろ聞いてしまったのでね、やっぱり怖さってのは拭えないです。そんな中、今の婚活ブームでもう婚活しましょうしましょうってね、軽く言う人が多いから、こういう本も紹介しなきゃいけないなと、むしろこれいい本だなと思ってね、今回紹介させていただきました。決して怖がらせたいわけじゃありませんけども、ぜひ読んでおいてほしい一冊です。では今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、レバレジル男石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、皆さんもやっぱりもうレバりたくてもレバれない時とかね、レバれろもうレバりたくてもレバれない時とか、レバじりたい時ってのはあると思うんですよ。矢島さんも今レバじりたい感じでしょ。何、
新しい道具を作ればいいってもんじゃない、
ね、ないのかな、ないのかな、
はい、
というわけで、レバレッジということで、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
レバレッジ時間術。はい、僕なら今レバレッジがゲシュタルト崩壊してるんですけど
あ、レバレってますね今ね
本田直之さんの本です。
はい、そうです。レバレッジといえば本田さんです。
はい、で時間術についてなんですけども、はい、レバレッジも何回も聞いてると思うんですけども、はい、分かんない人のと簡単に言うと、もともと投資業界とか証券業界の用語で、はい、簡単に言うとですね、消費じゃなくて投資しましょうって話です。
はいはいはい。なんで無駄な時間を、
そう消費する時間じゃなくて、投資に変えようという、すごい引きな例を出しますと、本には書いてませんけども、例えば草むしりにすごい時間を取られてるめんどくさいっていう人は、
はい、
草むしりの時間プラス草刈り機をこう発明する時間をちょっと投資しておけば、
なるほどね、後々、草刈りの時間がなくなるわけですね。
そう、はい、草むしりという消費の時間がなくなって全部ガーンって終わるっていう、
はいはい、
だからキャッチフレーズは1時間の仕事が5分にっていう。
そのレバレッジ時間術、その時間管理の仕方とか、トゥードゥリストを使ったりとか、こういう風に考えていきましょうよとか、
はい、
そういうようなことが語られています。
はい、いろいろね、本田さんらしくノウハウが書かれていますので、
はい、
ぜひ、ぜひ Doing more with less という、
はい、
いつもよく本田さんが言ってるあれをですね、
はい、
この本で体験してほしいと思います。
というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
レバレジながら待ってます。